皆さんこんにちは。オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
GCP の M です。
はい、今日はちょっとイントロが原さんがちょっとオフィスからなので
ちょっとレコードが、でもオフィスにもマイクあるんだね。
オフィスにもマイクあります。レコードはない。
2つ、すごいね、2つマイクあるんですか。
2つマイクあります。
お、
どこでも収録できると、
はい、そうです。
素晴らしいです。
あとはだからスーツのハービーみたいにオフィス自分の部屋にレコードが置ければここでもレコードを紹介できるけど
そうですね、そうですね、
さすがにこんなとこ置いても聞く暇ないんで、
まあ、それとあとマイケル・ジョーダン のサイン、
あ、そうだね、
サインボールが置いてあれば、
あ、そうそう、野球のボールが置いてあれば、
は
い、
あ、そうか、原さんの場合野球かもしれない。
そうですそうですそうです
いいですね。ちょっと、はい、今日はそういう意味だとレコードなしっていうパターンで、進めたいと思います。はい、でまあ今日のトピックに関しては、まあ、これもすごいマニアックなトピックになるんですけど、フォローン投資についていいすね、20分ぐらい語りたいなっていう、
ね、一番マニアックですね。
はい、フォローン投資は実際、その DCM も GCP もフォローンは、まあ、やってますよね、一応。
はい、やってます。
フォローンっていうのは、まあ、そもそも初回に投資をして、その投資先、既存投資先が次のラウンドをやるときにやる投資のことですよね。
そうですね。
そもそも。
はい、で、フォローンってなんか、複数パターンがあると思うので、その追加投資の中で、そのプロラタっていうものもあれば、
はい、
まあ、日本だとそこまで多くないかもしれないですけど、そのスーパープロラタっていう権利があったり、
はい、
あとはその単純にそれ以上の、投資をするっていうパターンもあると思うんですけど、はい、なんかそれぞれの違いってどういうところにあるんですかね。
まずプロラタっていうのは自分たちが持っている株式の持ち分、例えば元から 20% だったとしたら、追加のラウンドっていうか次のラウンドが行われた時に自分たちの持ち分のパーセンテージが減らないように同じだけ投資することプロラタ。
それは、契約書に入れる権利ですよね、
プロラタ。まあ一般的にプロラタ投資って言いますね、
は
い、でそれが
権利として持ってるケースもある
、はい、持ってるケースもある。でスーパープロラタはさらにそれにかける2とかっていうのを投資できる権利みたいなのがあって、まあ、それをスーパープロラタ投資って言ったりとかしますね、うん、で多分一般的には多分アーリーステージの VC とかはプロラタ投資をするっていうのが比較的まあ、ステータスクオじゃないけど、
うん、
そういう考えに近いのかなって気がします、ね、一般的には。
はい、
うん、あと最近ね、僕らシリーズ A から投資すること多いけど、シードから入っている VC がスーパープロラタを入れてるケースが、なんか日本でも出てきたなと思って、
うん、
この前見たのもなんか1.5 倍まで投資できるみたいな権利が入ってたりして、まあ、US だともっと多いのかもしれないけど、
うん、そうね、
うん、そういうのが日本でも最近、ちらほら見るようになってきたなって感じですね。
まあ、あとはトレンドとしてはそのプロラタとかスーパープロラタじゃなくて、既存投資先がさらにリードする、
うん、
僕らもよくやりますけど、2
回リードするとかね、
そうそうそう、シードの投資先のシリーズ A やるとか、シリーズ A 投資先のシリーズ B もリードするとか、そういうのもだいぶ増えてきてる気がしますね。
それもいわゆる契約書で、うん、それは契約書ではないっていうことですよね、さすがに。
はい、
まあ、でも
あくまで契約で権利として持ってるのは、うん、多分プロラタとかスーパープロラタみたいなのが一般的じゃないですか。うんうん、
で、まあ、シード株主でしたり、まあ、まあ、シリーズ A でもそのプロラタとかまあ、スーパープロラタを入れたい理由っていうのは、まあ、その自分が持ってるまあ保有分を保ちたいから、まあ、もしくはそのいい投資先なのでもっと入れたいからっていうのがまあ一般的な考えで正しいですよね。う
ん、はい、はい、
そうですね。
まあ、なんかそういうフォローオン投資がある中で、まあ、その 前回もそのポートフォリオ構築の中でそのフォローオンと新規の割合っていう話もいろいろしたと思うんですけど、うん、まあ、このフォローオンをなんかどこまでやるべきなのか、そのファンドの一般的な考えとしてっていうところで、結構なんか 50-50 とかそのまあ 60-40 とかで、まあ新規が若干多かったり、場合によっては新規 100% だったりすると思うんですけど、ここで結構ファンドによってだいぶ戦略が変わりますよね。
はい、変わるし、あとはマクロの状況によって変わるっていうのも、その、まあ、日本は今まだまだ景気かなりいいと思うんですけど、その大型調達が増える時期 うん、景気が良くてアメリカだったらじゃあ2020年から22年っていうのはもう大型調達が増えるので、そうすると 20% を持ってる株主のプロラタってもう単純にそのラウンドサイズかける 20% になるから大型調達が増えると増えるんですよね、
うん、
まあだからそれに応じて全部出さない、VC の方がもちろん多いんだけど、出せないことの方が多いんだけど、でもそれでも自然と景気がいい時っていうのは新規よりも追加の方が大きくなってしまうっていうのも傾向としてあると思う。
うん、あとあれですよね、その、まあ、特に景気が良くなると、もう一つ起きる現象としてあるのがそのプリエンプティブラウンド、
はい、
まあ、その既存株主が自らその投資先にアプローチしてちょっと次のラウンドやらせてくださいよっていうのを自ら、まあ、あの営業仕掛けるっていうところですよね、うん、これで日本でも結構増えたんですか？
増えてると思いますよ、うんうん、プレエンプティブって日本語で言うと多分わかんない、囲い込みみたいな感じだ
と思う。それいいね、はい、本当にそうだね、うん、違約だけどそうだ、
そう違約だけどね、そうそう、本当はなんか多分事前攻撃みたいな感じかもしれないけど、
うん、
囲い込みっぽいのは最近増えてるなという感じはして、まあ、さっき言った通り僕ら A から入るけど、やっぱシードから入ってる人たちがプリエンプティブに、まだラウンドは本当はランウェイ的に考えると半年後1年後でまだ十分余裕はあるんだけど、うん、もう今からやっちゃおうよみたいな感じで、はい、先にラウンドを蘇生していくみたいなのは、まあ、動きとしては増えてんじゃないかなっていう感じはしますね、う
ん、その VC 側のなんか一般的に考えるとどういう理由でそのプリエンプティブ、まあ、いわゆるその先に仕掛けるのかっていうと、それってその、まあ、その次のラウンドに行くとちょっと大きすぎるので、まあ、そこでなんかリードになれないとか、まあ、場合によってそこの他で入ってくる VC をちょっと恐れて、まあ、自ら今のうちに囲い込むっていう話なのか、なんかそこってどういう理由があるんですかね、一般的に考えると。
一般的に考えると分かんないですけど、2つぐらいあるかなと思ってて、1個がもう純粋にいい投資先だから、うん、もっとシェアを積み増したいってところで、なんか正式なラウンドになる前にもうやっちゃいましょうみたいな感じで、
うん、
まあ、まさに囲い込みっていう感じのもの、うんうん、でもなんかそのネガティブだけでもない気がしていて、
うん、
それこそ資金調達活動って結構やっぱりリソースかかるものなんで、
うんうん、確かに
条件が折り合えば起業家ともうやっちゃいましょうよと、うち既存だしその会社のことよくわかってるし僕らが思うフェアなバリューはこれぐらいなんで、それが折り合うんだったら、もうあえて外回って、リソースかけるよりも、サクッと資金調達をして事業に集中しようっていう、なんかそういう、まあ良い面もあるかなという感じがしますかね。
うんうんうん、そうね。なんか、本当に今言った2番目のポイントがすごく重要で、やっぱり、そのプリエンプティブラウンドって別にイコールバリエーションが低いってことでは全くなくて、
うん、
で、なんかそれも多分ある意味誤解っちゃ誤解だと思うし、なんかプリエンプ別にそれ取る必要もないんで、別に権利として契約書にあるわけじゃないから、うんね、納得いかないならそう。
スタートアップ側としては別に 今やりませんって言えばいいだけです
よね。そうそうそう、そのバリエーションがさっき折り合うっていう風な表現を使ってたけど、メレ君が。まあ折り合わなければ全然他回るのはもう全くもって問題ないから。で、ただ、だから別に低いなら発生しないんですよ、プリエンプティブラウンドって。だからそれなりのバリエーションなんだと思う。うん、だからフェアであればやればいいし、もう時間かかんないし。うん、デューデリジェンス必要ないし、相対的には、うん、意味で、まあ、ウィンウィンであるケースは発生するんだと思いますけど、
まあ、特にアメリカですと、その金利ゼロのタイミングだと、うん、なんかもうバンバン起きてた、ことなので、まあ、なんかたまには、まあ、特にその状況、まあ、環境によってなんかすごいなんか変なことが起きる時もあるんですけど、まあ、一般的に見ると、うん、まあ、まあ、いい投資先だっていうところは、大体そういうところにプリエンプティブ仕掛けに行くと思うので、基本的にはすごいいいシグナリングになるっていうところですよね。
そうですね。なんか資金調達って基本的にはやっぱ既存株主が有利だと思っていて、うん、いろんな意味で、うん。やっぱその会社のことをよく分かっているから、その数字に出ないとか、そのパワポとかには落とせない定性的な良さみたいなのも、良さとか場合によってはネガティブなところも含めてよく知っているっていう面でもあると思うし、あとはその起業家からしても、まあ、もう誰かがよく分かってるっていう ことなんで、なんかお互いにこの人自分たちと相性合うかなとか信頼できるかなっていう確認コストがもうかかんないと思うんですよね、うん、なんかそういう意味でもやっぱ既存の方が有利なので、プリエンプティブ的にもうこれでやっちゃいましょうっていうふうにやるのは、それはそれでそれがワークするケースもあるだろうと思います、
うんうん。
まあ、ちなみになんかそのプロラタとかスーパープロラタの話に戻りますと、なんかアメリカですとよくそのなんかメジャーインベスターっていうその定義がよくされて、はい、そのメジャーインベスターであればいろんな権利、まあ、例えばプロラタ含めて、うん、もらえるっていうことがあるんですけど、そのより小さい株主とかですと、まあ、そういう権利がなかったりとか、うん、場合によってはまあ一部削減されたりとかするんですけど、はい、日本でも基本的にそういうなんか切り分けみたいのはあるのか、それともなんか基本的には全員同じような条件になるのかっていうとどうなんですかね。
まあケースバイケースっていうのが多分契約書って本当にケースバイケースだから、どっちもあると思いますよ。だからその多数投資家みたいな人たちが権利をそのメジャーインベスターに近い概念として契約書上でっていうのもあるし、みんながまあやっぱりその特にアメリカの場合ってもう株主数がすごく多かったりするんだと思うんですよね。
うんうん。
で日本とかでも結構その 10%15% 持ってる人とじゃあ 1% 前後みたいな株主って同等の権利かって言ったら多分そうじゃない方がフェアかっていう議論もあるだろうし、
うん、
多分どういうキャプテーブルなのかっていうのが大きな違いを生むんだと思うんですけど、
うん、
まあケースバイケースっていう、
僕が見たケースだと原研言ってたみたいにその多数投資家とか A 種最大投資家とか、うん、なんかそういうそのラウンドごとの、まあ、リードみたいな人に対して事前承認権とか取締役選任権みたいなのが与えられたりするけど、プロラタに関しては割と全員持ってたりすることが多いかなっていう感じがありますかね、うん、あとはなんか別ので言うとその持ち分シェアによって 5% 以上持ってる人はこの権利があるとか、うん、それこそ取締役をオブザーブできるとか、はい、なんか 10% 以上だと選任権があるけど、なんかダイリューションとかしてそこのラインを下回るとその権利を失うみたいな、
うん、
っていうのが設定されてたりする気がするけど、プロラタは割とみんな持ってるケースが多い気がする、
うん、
でなんか僕日本であんま見たことないけど US 聞いたことあるのはプロラタ自体を、売ることができるみたいな。
売れます。
なんかできるんですよね。それ面白いなと思って、
は
い、
それを買うファンドと会ったことあります、
それどういうことなんですか。
でもいろんな VC とパートナーして、いわゆる彼らの権利、なんかこれリーガル上どういうふうにワークしてるのかちょっとわからないんですけど、そこ、まあ、いわゆるほぼ SPV 的な形を毎回作るっていう感じですね。
いやすげえ面白い。すごいあり得ると思うんですよ。日本も今後出てくるかもしれなくて、例えば僕ら平均わかんない 15% ぐらい保有してること多いんですけど、じゃあその300億レイズしますみたいな時の 15% って45億とかじゃないですか、
うん、ですよね。
どう考えてもそれプロラタを出すことできないけど、でも多分それだけ集める会社ってすごいホットな会社だから、
うん、
本来出したいけどカットバックされてる投資家が多い時に、うん、既存株主として持ってるその権利をまあ売るのか、なんかそれを誰かに渡すのか、うん、なんかそういうのってこれから日本でもそのラウンドが大型化して既存株主がいい会社だと思ってるんだけど出せないっていう状態がこれから増えてくると、
うん、
そのなんかプロラタをなんか譲渡するみたいなのあるのかもしれないなっていう、
うん、なんでまあ基本的に多分名前としてはそのプロラタ券を買うファンドとその例えば GCP 一緒になんか立ち上げる SPV みたいなものを取って、はい、でそこでなんか一部のキャリーをそのファンドがもらうっていう、でその代わりに彼らがいろんな人を集めて株主を集めてそこで一つの、まあ、特別ファンドを作るっていう感じです、
はいはいはい、いや面白いですよね。あとは多分そうなってくると逆に使わないんだったら持つなよみたいな話にもなると思ってて、さっきおっしゃってたみたいな、そのなんか、マイノリティ投資家なのかも、今後そもそもプロラタ権を行使する余力がない投資家からはその権利を剥奪していくみたいな、なんかそういうのも入ってくるのかもしれないなと思ったり。
うん、そうですね、まあ、それも結局その環境によってその、まあ、投資家がよりレバレッジ持ってるのか、ね、企業家がレバレッジ持ってるかによってそこの交渉ってだいぶ変わってくるとは思うので、う
ん、まあ、確かにね、まあ、投資家は常にもっと持っておきたいですもんね。
そうですよね、基本的には、
うん、まあ、あとやっぱりそのプロラタできるかできないかっていうのって結構シンプルにファンドサイズ によるところが大きくて、あの多分起業家、そのプロラダっていうのをプロラダなりフォローオンっていうのを起業家側の人がどう考えるかっていうのと VC とか LP とかがどう考えるのかって全く別問題 で、うん、で起業家の人から見てみたらもう単純にじゃあ初回でこれぐらいあのファンドから投資してもらいましたと、そしてそのファンドのファンドサイズを考えてで大体これぐらいに投資をするなっていう掛け算をしたときに、あうちには多分これで終わりだなっていう計算しやすい、
うん、そうですね、
でところがじゃあ例えばすごい大きいファンドが 1ミリオン投資しますよって言ったら多分その先はあるだろうし、
うんうん、
そこら辺はファンドサイズで結構ある程度判断できるんだろうなと、あの起業家サイドからの視点で言ったら、うん、まあ、あの判断しやすいかなと思うんですよね、
まあ、あと基本的に聞くべきですよね、まあ、起業家としては そういうのを基本的に やっているのかやってないのかっていう、う
ん、まあでも大体みんなもやもや言うでしょそういうのって
なんか確かにそうですね、
ケースバイケースです
確かに、
だからやっぱり自分 できちんと判断していくべきだとは思いますけどね、うん、それは、
まあ、あとなんか VC 側としてはそのなんかどれくらいその新規に入れるべきかフォローに入れるべきかっていう話でも
大変難しい
難しいじゃないですか、
大変難しい質問だと、
まあ、そもそもなんか投資先の中で どの投資先をフォローするべきかって、うん、あの前者大体できないので、うん、あの基本的にそのファンドサイズとか考えると、うん、あのなんでそこら辺もいろいろ考えないといけないですし、そもそも割合として どれくらいの資金をフォローンにあの、うん、あの持っておくのかっていうところはすごいあのファンドによって変わるんですけど、例えばフラッドゲートあるんですけど、まあ、彼らその Twitter とかリフトとかオクタに入れてるあの、まあ、シード、ファンドなんですけど、最初の2つのファンドで7倍ぐらいのリターンを出してるんですよね。なんでまあそれ自体は結構すごいじゃないですか。
すごい。
あのただその、まあ、フラッドゲートのトップのマイク・メイプルさんって、まあ、結構有名な VC ですけど、うん、彼がその、まあ、あの投資先を 分析したところ、あの、まあ、最初の2つのファンドですと 50-50 の戦略を取ってたんですよね、うん、なんで 50% の資金を新規、うん、50% フォローにかけてたんですけど、はい、それを 7-3 に変えていれば14倍になってたと、
うん、
なんでそこからあの7-3 の、 あの戦略にしてるらしいです、
うんうん、いやでもこの結局そのプロラタ投資じゃないフォローオン投資みたいなやるときって初回投資に比べて割とバリエーションのコントロールがないわけなんで、
そうですね、
そうだからそうするとあの比較的ディシジョンメイキングのハードルが変わってってるんですよね、うん、多分、
うん、
初回の時はめっちゃよく調べていろいろすごいけんけんがくがく議論するけど、フォローは意外とみたいな多分ところもあるかもしれないし、うん、でその結果で特にこの僕はさあの冒頭で景気がいい時は増えるみたいな言ったと思うんですけど、要は景気がいい時ってバリエーションも高いから、
うん、
それによってその 5-5 でやるはずだったやつが 3-7 になったりして
そうです、ね、
初回が3で追加が7みたいになって、うん、で7投資しちゃった方が結局バリエーションが高いし、しかも自分たちでバリエーションつけてなくて大型になってってところで投資をしてるから、うん、結果的にそこがほとんどのリターンを決めてしまってるっていうこともある。だからすごく難しいと思うんですよね。でそれがワークするときはワークするんだけど、うん、あのうん、だから、
うん、
結局フォローオンがそのファンドのリターンを決めてしまう、
うん、
っている時期はかなりあるし、そうすると結構怖いってい
う
気がするんですよね。多分変な話、タイガーのラウンドに全部プロラタで投資するファンドがあったらめちゃくちゃリターン悪いと思うし、そうです
場合によっては
そうだ、
まあ、
そうそうそう、
結局あの 額的なリターンはもしかしたら出るかもしれないですけど、あの、まあね、倍率はあの明らかにあのネガティブに影響はされますよね、
うん、でも それも出ないかもしれないです。
そうですね、
だってそれは最近アメリカで
いいタイミングですと
言われてる、じゃあほとんど今ユニコーンだって言ってる人たちのバリエーションはもうフェイクユニコーンで、今のユニコーンの9割はもう今の何前回バリエーションよりも低く、
うんうん、
エグジットするであろうって言われてるとしたら、要はその一番お金を投資してしまったフォローオン投資がマイナスになるわけなんで、
うん、
結構怖いんだとは思うんですよね、それって、
うん、
いや難しいと思う本当にこれ、うん、
この議論超面白くて、さっきあのフラットゲート の 7-3 にしたらいいみたいな話があったじゃないですか、
うんうんうん、
でなんかそれの多分かなり究極系がみんな大好きベンチマークキャピタルだと思ってて、ベンチマークって僕の認識だと基本フォローンしないっていう、その会社のその後の進捗に関わらず、まあ2回リードは多分そもそもしないと思うし、次のラウンドでなんかもう 出しませんみたいなのを最初から宣言してみたいな話を聞いたことがあって、でなぜかというと次のラウンドもがっつり出すファンドだとそこにはコンフリクト生じますよねと。その次もプロラタ以上出すってことは、ある意味そのラウンドだけを考えると、株価を低くしたいっていうインセンティブが働いてしまい、よりその方が同じ金額投資してシェアを取れるんで、そうすると起業家とインセンティブがアラインしていないと。起業家はダイルーションを抑えたいんで、まあ、株価を上げたいっていう。だからフォローンするキャパシティがあるっていうことは、かつプロラタ以上で出すキャパシティがあるってことは、もしかしたら、起業家とインセンティブが合ってないケースがあると。で、ベンチマークはそうでなく、自分たちは次のラウンドはそもそも出さないと。出すような、投資家ではないので、なので、一回入ったら、もう完全にインセンティブがアラインされてるんで、次の、ベンチマークが A で入ったら、次の B のラウンドは、ちゃんと高い株価で調達して、ダイルーションを抑えましょうっていうのは、起業家とアラインされてますよってことを謳ってることがあって。なんかそれはなかなか実際に彼らはそれをやってるかどうかは知らないんだけど、ベンチマークの人がそういう話をしてたのがあって、面白いなっていうふうに思ったし、あとこれは多分最初の初回に入るときにすごく彼らの強いピッチにもなってると思っていて、よくあるのがホットなディールだと、いや今回実は御社基本 10% のアロケーションを求めてると思う、シェア求めてると思うけど、ホットなんで 5% にしてくださいと。でその次のラウンドで追加投資してくれて、最終的に 10% の出来上がりを目指していけばいいですよね、みたいな感じで、カットバックされるケースがあると思うんだけど、なんかベンチマークとかだと、いやもう俺たち今回しかないからっていう、シリーズ A でしか出さないから、はい、B で出すっていうことがないから、今回僕らが必要なシェアを取りに行けなかったら、もう一生ご縁がありませんっていう。で、まあベンチマークに入ってほしいんだったら、じゃあ A でちゃんとシェアを渡さなきゃいけないみたいな。まあ、そういうのも面白い戦略だなっていうふうに思うし、
ね、
そうですよね、実際 A でがっつり入れば、まあ、それこそフォローンするよりもマルチプロはきっと高いはずなんで、
やっぱりベンチマークが求めてるそのところはマルチプロのリターンなの で、
そうです
ね、なんでやっぱりそこにオプティマイズするとやっぱりそういう結果にもなりますし、まあ、その企業家とアラインするっていうところもそうだと思うので、なんか、なんとなくですけど、そのフォローンをめちゃくちゃ割合多くするファンドよりも、特にシードとかシリーズ A とかですと、よりその新規の割合の方を高くする傾向はあるのかなと思いますね。クライナーも基本的にフォローオンはその自分たちのファンシードファンドではやらなくて、まあ、なんかオポチュニティファンドみたいな形でやるっていう話をしてますよね。
まあ、別ですからね。
なんか
コースラーとかはもう面白いなと思うのは、彼らも基本的にやっぱ僕がさっきフォローンの時にどうしても意思決定が初回と比べて少し緩くなるっていうのがおかしいという風な観点のもと、確かあそこもフォローンの時も結局0か1かみたいな、要はリードするのか しないのかみたいなので決めるみたいな決めたことあるし、まあそれは確かに理にかなってるなと思うし、でね、ファンダーズファンドみたいにもうそれも関係なく、別にリザーブっていう概念なく入れるか入れないか、別にファンドをどっから入れようがもう関係ないみたいな、全て毎回ぜぜひひでその時のファンドから考えますみたいなところもあるし、
そうだよね、ファンダーズファンドなんてファンドまたぎ多分しまくってるから、
しまくってる、
今のファンドのもうドライパウダーなくなればでいいと思ったら次から全然やるよみたいな、多分スペース X とか相当またがってんじゃないかな、
そう、
結構ですよね、
まあ、リターンが出てるから許されるけど
確か
なかなかそれって結構外から見るとね、それってコンフリクトがっていう議論になりやすいと思いますけど、まあまあすごいやり方ではある、でも本当にサイエンスってか、意外とここのフォローオンが実はみんなバラバラというか、サイエンスがきちんとされてるところはされてるけど、されてないところは全くされてなくて、それによってリターンがかなり悪くなってるっていうものだと思うんで、なんかかなりいろいろやれることはあるなというふうに個人的には思うんですけど、
そうですね、
っていう考え方は。
なんか僕もたまたま昨日なんかヨーロッパ系の巨大な保険会社何十兆円運用してる人たちとミーティングしたんだけど、なんかもうね、ファンド の説明をして、まあ、今までのパフォーマンスを話して開口一番言われたのが、君たちのフォローオンポリシーは何だみたいな。いきなりそれが聞くんだと思ってどのぐらいリザーブ取ってんのとか、どういう条件において次 の, 投資するのとか、なんかすごいそこを気にしていて、やっぱり
なんかでも、はい、 ここに関してはなんか戦略、なんか本当にケースバイケースで考えるところもあれば、例えばユニオンスクエアベンチャーズですと、これ2017年データなので直近まで同じことやってるか分かんないですけど、基本的に全部フォローオンするっていう、あの
すごいね、
あの、まあ、ちょっとでもいいので全部やるっていう判断を、でそれで多分間違った判断もしてますっていうのをフレッド・ウィルソンさんは言ってるので、ただなんか そういうポリシーを持ったり全くしないっていうポリシーを持ったりすると思うんですけど、なんか例えばあのさっき話したフラッド系とかですと、なんかあのフォローオン専用のパートナーがいたり、でその人が別のそのファ、なんか5倍のマルチプルを目指すっていう目標を持っていて、それで判断するっていうこれだったり、なんかそこのなんかどういう目的を作るのかとか、なんか そこら辺の設計っていうのは本当になんかファンドによって違うので、それでなんか面白いですよね。
いや本当にそう思う。
その専用のパートナーがいるって面白いですね。多分それはコンフリクトをなくすみたいなのも、
そうですね、おそらく
や
っぱりね、そう最初からやって自分からやってると、まあなんか良くも悪くも情がすごくあるし、
そうですよね、
あの一緒にやってるとコンビクションが高くなっていくから、それはそれでいいことなのかもしれないが、でもフラットに外から見てみてどうなのっていう判断を入れるっていうのはすごいディシプリン効いてるなと思います。
いやなんか本当になんか例えばスサベンチャーズとかですと、なんかこれ多分実際に やらなかったんですけど、なんかすごい面白いそのアイディアがあって、もしラウンドをリードした場合に、そのその後に、そのファウンダーが、2、3ヶ月ごとにちゃんとアップデートを送ってくれて、で次のエクステンションラウンドで、12ヶ月以上の、エクステンションラウンドをやった場合に、スサベンチャーズは必ず3、あの、初期出資額の3分の1を出資しますみたいな。なんかそんな、なんか、なので、なんか50ミリオンのファンドで、なんか30から35、5件ぐらいの 750K のチェックを書いた場合に、いわゆるブラインドフォローオンする会社が多分なんか15社ぐらい出て250件ぐらいにそれになるので、まあファンドの 10% 以下だからいいんじゃないかみたいな計算をしたことあるらしいです。
なんで、なんか原さん、
いやでも原さんが言ったように、まだまだなんかここら辺は誰もなんか答えが出てなくて、しっかりとしたものが、なんかそれはそれで
個人的に本当にいろいろ分析したりとか、なんかすっごくいろいろ考えてる領域ではあって、でもなんかに、まあ、今まで言われてたの、日本っていうのはフォローオンする VC がいないっていうのはよく言われてたから、まあ、今すごくみんなフォローオンするようになっていて、多分それってすごいいい傾向で、でここからはじゃあリターンを生むためにどういうフォローオンをすべきかっていうのは各ファームが考えるべきタイミングなんだと思うんですよ。それ自分たちの強みも含めてとか、あとマクロトレンドを考えたりとか、まあいろんな多様性がきっと出て、こそリターンをなんていうか、産む、もちろん最初の投資一番大事なんですけど、でもそれでもそれをさっき言ったように7倍にするか14倍にするか、下手したら3倍になっちゃうかっていうのを決めるのはここだと思うんですよね。
そうですね、
確かにね、かよりなんかファンドマネージャー的な要素、なんか金融的な要素が出てきますよね。そう思います。フォローは
そう思います、
まあでも結果的にはわかんないじゃないですか。どの会社がうまくいくかって最終的に見最後の最後まで見えてこないので、なんかそれで結果的にフォローオンしなかったのが正解だったり、フォローオンしたのが正解だったりするので、本当にバラバラですよね。
なんかでもそのやっぱ最初、もちろんいい会社を選ぶかどうかっていうのはもう目利きであり、そこっていうのはサイエンスしようとするけど結構難しいんだと思うんですよ。こういう会社がいいっていうのって、もう時代によって変わったりとか。結局それぞれ違いますっていうけど、多分フォローオンに関して言うと方法をサイエンスすることができる領域だと思うんで、こういうルールでなぜならばこういうふうにすると今の状態だとこれぐらいのリターンが落ちるだろうからこうみたいなのをやっぱ方法はでアプローチができるから、
確かに、
だからここって結構なんていうか組織としてチームとしてやりがいがあるなっていうふうに思いますけどね。
確かに、いやこれだけで30分ぐらいいきました
ね。15分ぐらいの
すごい、確かにフォローオンだけで30分語れるんだっていう。みんな大好きなんだねフォローオン。
いや難しい話ですからねこれは。ね、
難しい。
いやこれで終わりにしますか。
そうしましょうか。はい、そうだね、質問とか言ってたけど結構な時間になっちゃったから。
はい。はい、 じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。